で、今はもう年間70回、80回の演奏活動をされる。で、その、演奏活動の他にも、ピアノ指導とされ、本当にたくさんのご活動なんですけれども、お子様の頃、ちなみに、どんな感じだったのかということなんですけど、まあ、最初からピアニスト、目指されて、
ました。
やっぱり、で、先ほどね、お打ち合わせでお聞きしたんですけど、もう7歳の頃からホロヴィッツに心酔されていたという、なかなか言い出しゃらないタイプかなと。
そう、7歳の時にね、1986年ですけど、ホロヴィッツ2回目の来日を した年なんですよね。で、それを母が、ラジオ放送をテープに撮ってて、で、何を思って聞いてたのかちょっとわからないんですけど、このピアニストはなんか違うって思って聞いてて、で、その、すごくよく覚えてるのが、学業の時なんですね、シューベルトの。で、この戻ってくるところがあるんですけど、この再現文みたいに戻ってくるところなんですけどね。ここで普通は、ってなるんですけど、何やってたのかな？なんか違うな。なんかね、こんなの入れてて、
何か入ったんです
そう、
ね。
なんかこれを入れてるなっていうところまでは聞いて分かったんですけど、で、自分で真似してみるんですよ。どうやってもホロヴィッツのなんか、音にならない。
ならない。
何なんだろう、これは、と思って。普通ピアノはね、こうやって弾いたら、一つ一つポーンって音が出るだけですけど、ホロヴィッツが弾くと、なんかね、なんていうんですかね、うにょってか ぐるっとかなんか
なんか
そう
不
いう、
思議なニュアンスですもんね。
そう、どうやったら出るんだろうなっていうのをずっと探し続けてた気がしますね。
歳の男の子がずっと探し続けていたと。
何を思っ
なる
た
ほ
の
ど。
か。
ただピアノを始められたのはもうちょっと前でいらっしゃ
あ、
る。
ちょっとだけ前
あ、
です。
ほぼ同時なんですね。
そうですね。年長の時に
おお、
始めたので。
なるほど。これは何かきっかけが。
ですね。なんかそう、この辺の話は多分面白いと思うんですよ。ちょっと自慢っぽく聞こえちゃうか
大
も
丈夫
しれないんですけ
で
ど、
す。
そういうわけでは全くなくてなんですが、どっちが先なんだろう。その当時通ってた幼稚園が結構音楽に力を入れてたんですよ。割とピアノがよく弾ける先生がいらしたりとかして、で、年中から行ったので、年中の時、年長の時、どっちだっけな。学芸発表会で、天国と地獄をやったんですよ。オーフェンバックの。で、それを高校のとこね。あ、違う。あ、こうか。っていうのを、これを、このパートを先生が弾い
あ、
て、
先生が弾かれて。
そうそう、みんなで、何やってたかな？ハーモニカとか、笛とかあったのかな？あと、アコーディオンとか使っててね、その幼稚園は。
学芸会で
そう
やられ
そう
て、
そうそう。で、その先生が弾いてるのを見て、覚えて弾いてたんですよ。まだ習ってない頃なんですけどね。まあ、ここまでそのね、左手もちゃんとその音通りに弾いてたかわかんないですけど、一応和音は分かってた気がするんですよね。あ、で、あんまりこういうこと言っちゃいけないかもしれないけど、あるクラスの、隣のクラスの おばあちゃん、おばあちゃん先生って、まあ、今思うとそんなおばあちゃんじゃないんだと思うんですけど、おばあちゃん先生は、ペダルをずっと踏んで、左手は、どんな右手のメロディーでもずっとドミソで弾いてる。っていうね、何があるだろう。みたいな、そういう先生もいたんですけど、でもなんか、そういうのが、再現できるくらいには、なんというのかな、ね、音が聞けてて。
素晴らしい。
で、うちの親が、もしかしたらこの子は音楽に、なんというか音楽好きなんじゃないかっていうことで、小さいカシオのキーボードを買ってもらったんですよ。うん、でそれをね、もうずーっと弾いてましたね。おもちゃのような感じで。それが僕の、原点なんですけど。
なるほど。もう最初から才能がこう開花してらっしゃったということですよね。
なんかねえ。それがなんでそうなったのかっていうのが、自分でもわからないし。
それだけ自然な出来事だったということですもんね。
そうですね。
素晴らしい。
母は、全部観察してたはずなんですけど、なんでそうなったかっていうのは、わからないみたいで、いろいろなんかね、他のことはこう、勉強であるとか、なんか生活習慣とか、
うん、
遊びとかは、それとなくこう、そっちに持っていってたらしいんですけど、音楽は別に仕込もうとしたわけではないみたいで、
はい、やっぱりお好きだったんでしょうね。
大好きでしたね。そのキーボードにね、
はい、
カセット、ファミコンのカセットみたいなカセットがついてて、
はい、
で、それをカチャって差し込むと、20曲くら
い
曲が流れるんですよ。
はいはい、ありましたね、
はい、で。それで曲が普通に流れるモードと、自分でメロディーを弾くモードと、で、それも次はここの鍵盤を押してくださいよっていう鍵盤にランプがつくモードとあって。
ありましたね。
で、それと一緒に楽譜がついてきてたんですよ、
うん
うん。その楽譜を見ながら、ランプを見て弾いてるうちに、楽譜が読めるようになったんですね。
それで楽譜が読めるようになってしまった。
そう、でも後から思い返して、まあ、きっと母が楽譜の読み方くらいを教えてくれたんだろうと思ってたんですけど、いやいや、まあ、本当に最初の辺は教えてくれたかもしれないんですけど、聞いてみたらどうもそうでもないみたいで、
あれは独風に有効なのかもしれないですよ。先生だけかもしれないですけど。なるほど。
そうなんですよ。
それですでに弾けてしまったと。
そう。
読めて弾けると。
あと、コードボタンっていうのがあって、C シャープ、D、E フラットっていう、その鍵盤型のボタンと、
はい、
マイナーボタン、セブンスボタン、マイナーセブンスボタンまであったのかな。
はい。
で、それコードボタンを押すと、こうやってコードが鳴るんですよ。で、C とマイナーボタンを一緒に押すと、こうやって鳴るんですよね。で、それをいろいろ組み合わせて押してみて、ああ、なるほど、こういう音色になるのか、とか。なるほど、とか言って、ずーっと
やっていたのが。
やってましたね。6、
7歳ぐらい。
あ、もうちょっと前です。5歳くらい。
5歳で。さすがにやっぱり
やってた時の感覚もちゃんと記憶に残ってますし、
ね、
いろんな音の楽器が出る、いろんな楽器の音が出るので、
うん、
ハープシコードとかクラリネット、フルートとかね、いろいろ出て、クラリネットだとフルートより、まあ、1オクターブっていう言葉は当時知らなかったかもしれないですけど、うんうん、一つ分音が低いんだなとか。とか、クラリネットの一番上のドとフルートのもう一オクターブ下のドは実は全く同じ音色だとかね、まあそのカシオがね、多分使い回してたんだと思うんですけど、データを。
なるほど。
とか発見したりとか。
いろんな発見なりね、研究をしてたんですね。
そうなんですよ。
それがピアニストの始まりという
か、ね。始まり、もう本当に。それ、かなりでかい原点なんですよね。ですよね。独譜で困ったことは、その後もあんまりない。
あんまりない。
和声はもうその、 コードボタンで、
うん、コードボタンで覚えてしまった。
なんか身についちゃってたんで。
ただその後、まあ、教室なり先生習ったことは習っているんです
ね、うん、もちろんもちろん。
お子様の頃ね、
うん、もちろん習ってます、
はい。まあ、そこでのおそらくレッスンが素晴らしかったということもあるんでしょうけど、
うん、そうですね。
それにしてもきっかけが面白いというか、
うんうん、そういうふうにやればもしかしたらみんなできるんじゃないかなと思って、あの、うちの子供たちとかにやらせてみたんですけど、できないんですね、やっぱり。あらと思って。
ご自身のお子様にやってみたら、うん、多分興味の部分もあるでしょう
ね。そうそう、それはでかいですよね。
そうでしょうね、やっぱりね。
だからちょっとその、そういうね、あの、まあ、基本自分の経験を教える場面で、その自分の経験を落とし込んでるわけなんですけど、
うん、
僕の場合は。そこだけは落とし込みようがよくわからなくて。
ですよね。
それができればね、みんな最強になると思うんですけど。
ここは皆さんね、やっぱり、
うん、
考えるとこでしょうね。
はい。はい。あの、ピアノを習い始めた時には、
うん、
もう両手で、普通に弾けてたんですよ。
そうですよね。なんで数ある名曲を弾けてたっけ。
まあ、数あるほどじゃないですけど、なんとなくは弾けてて、うん、なんでこんな片手の曲から始めないといけないんだろうと思いながらやってました。
子供心に思いながら。
うちにはまだピアノがなかったんですけどね。
まだカシオが。
カシオ。カシオで練習していって、先生のうちのグランドピアノで弾くっていう。
お
うん、
なるほどね。